が変わってきて、自分で買い始めるっていうことが多かったです。
で、最近だとどういう本を読んでたりするんですか？
最近だと、それがあまり読んでいないなっていうので。
そっか。
あの、東京造形大学に、進まれるじゃないですか、その例えば学科とか科に、こういう、詩を書くだったり、っていう学べる場所があるんですか？
はなかったです。
あ、
詩を書いていて、あともともとは映像作家になりたかったので、ドキュメンタリーを作りたくて、でもまあそっちの方ではなくて今書く方にいるんですが、
じゃあこの統計造形大学では映像を学んでたんですか？
映像を学んでました。
で、なぜにこの詩人になるっていう風になっていったんですか？
大学1年の時に体を壊してしまって、膠原病というものになって、休学して奄美大島の病院で入院していて、写真も撮れないし、映像も撮れない、で病室でできることってなんだろうと思ったら、詩だったら紙とペンがあれば書けるので、で書いてどこかで発表できないかなっていうので、東京にいた姉に何でもいいから詩が投稿できる雑誌を送ってほしいってお願いしたら、現代詩手帳という雑誌が届いて、自分が書いた詩を応募してみて、掲載されて、もうそこからもう一気に詩の方に行ってる感じです。
そうなんだ。それで中原中也賞を受賞したんですね。
はい、
すごい。そしてそっから、それが大学1年生の時じゃないですか？
はい。
賞を取ったのがもう1年生の時だったんですか？
賞を取ったのは復学して、その後も投稿を続けて賞を取ったね。大学3年生ぐらいだったと思う。
じゃあもうずっと書き続けてて、もうじゃあその時には映像の方から詩人になるぞっていう風にシフト。
あ、でも両方一緒にやってる感覚はありました。
いや、もうすでに大学に在学中の時からこのように才能を発揮され、そして今に至っておりますので、後半は、最近のご活躍のお話から、その他音楽の話だったりもしていけたらなと思います。ゲストゾンビ。シーサイドゾンビ、引き続きゲストゾンビには詩人三住瑞希さんにお越しいただいております。
はい、ここでお茶があります。
ぜひふるさと鹿児島を感じていただこうと、鹿児島尽くしで少々
お茶を持ってきてください。
堪能したいと思います。我々も一緒に
ね。
何茶？
これがですね、下道園さんっていうお茶屋さんの、千両というお茶を、で今日はお土産に焼酎の夢の一撃という、西原商会さんからの、薩摩屋さんの薩摩揚げ、そしてですね、青果食品さんから薩摩六花仙を、持って帰ってください。
ぜひぜひ。
これがね、でもあったかいお茶に薩摩揚げ、これさ、斬新だね。
いいですね。一気に鹿児島に、
これはあんまりないパターンですか？
俺はいつもお茶飲んでるの。なぜかというと、車なので来てるので。そうそう。でもチャーハマさんはいつもお酒飲みながらやってる。
ゲストさんと芋焼酎飲みながらお話しすることも多いです。 ただきましょう。うん、
美味しいです。
よかった。
千両というお茶でございます。まあ、よかったら終わってからでもいいですけども
、
さつま揚げもぜひ、ね、じゃあお話の方いきますか。
はい、
ね、
今、うん、詩人としてご活躍中でございますが、生まれ育ちがこう鹿児島であって、例えばふるさとのこととか鹿児島の風景だったり、はい、自分の思い出のものが作品に映し出されることっていうのもあるんですか？
その本格的に詩を書き始めたのが、
はい、
自分の中では投稿、雑誌に投稿し始めた時だと思っていて、
ええ、
その時には一回上京してで鹿児島に戻ったんですけど、奄美大島だったので、うん、奄美大島の言葉とかは詩集の中にも入ってるんですが、じっくり鹿児島、前育った鹿児島市で書いていないので、
はい、
それはこれから書いていきたいなっていうところがあります。火山が好きなんです。
あ、じゃあもう桜島、
火山どうですか？
いや好きですよ。っていうかそのやっぱりあの鹿児島に帰ると、うん、やっぱすごい元気になるんですよね、
はい、
でやっぱりあの火山があってさ、うん、こうエネルギーが渦巻いてて、俺はすごいパワースポットだと思ってるんです、鹿児島、
うん
う
ん、
っていうかパワースポットなんです、
はい、
だって世界中探してもあんなところないじゃないですか、
はい、
こんな火山と密接にさ、
ね、
過ごしてて灰が降ってくるんだよ、
ね、本当ですね、うん、すごい町に生まれ育っていますよ。